ゴスペル風の響きサラズタイムへようこそ。今日もオリジナルゴスペル風の響きをお届けします。今日のパーソナリティはサックス奏者の前田沙羅です。それでは早速今日の1曲目をお届けしたいと思います。歌はピースでピースです。どうぞ。しました、まあ、この曲は私の父ちゃんが書いた曲なんですけれども、それをピースというグループが、歌ってくれています。で、まあ、ちなみにピースは、木原よろこびちゃんという、まあ、私も長崎に住んでる頃、まあ年がちょっとだけ離れてたので一緒に遊ぶことはそこまでなかったですけれども、まあ、一緒だったりしたり、まあ、うちの妹とは今となってはむちゃくちゃ仲良しで、まあ、親友的存在な感じだったりも妹も親友だったりも、するわけですけれども、まあ、そんな、よろこびちゃんが歌ってくれた曲ピースからスタートしたわけですけれども、今日も、始まりましたサラズタイム。皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんだかやっと、暖かくなってきましたね。4月なのにむちゃくちゃ寒い日々が、ちょっとしばらく続いてしまっていましたけれども、やっと、薄着で外を出歩けるような、感じの気候になってきたかなというふうに思います。というわけで、まあ、私の最近の緊張報告でも、しようかなと思いますけれども、何の話からしてないのかちょっとパッと思い出せないですが、何の話はしてないんだ。そうですね、心オスペルの話とかもまだ、してなかったですよね。そう、心オスペルがもう先々週の話になってしまうんですが、行われまして、シビックホールで行われました。結構たくさんの人が、来てくれていましたね。で、私のライブに来てくれてるような人も、来てくれていたりしたり、ですね、すごい祝福された時でしたね。うん、すごい楽しかったです。今回、まあ、私は、カマドーシップというグループで出たんですけど、イスラエル、私の妹のグループイスラエルというグループで出たんですけれども、どっちも、いつもはバンド編成なんですが、今回はアコースティック編成で、カホンにアコースティックギターに、時々ベースに、キーボードにサックスっていう楽器の編成だったと思うんですけれども、はい、結構でもいい感じに、なったんではないかというふうに思います。やっぱなんかアコースティックすごいいいですよね。なんか温まる、心が温まる感じがするっていうか、バンドもすごい、バンドなりにすごいいいんですけれども、アコースティックは本当にアコースティックの良さがあるっていうか、いいなというふうに本当に思ったんですけど、とても良いライブとなりました。心ゴスペル、次は8月にあるそうなので、よかったらぜひとも、チェックしていてください。でですね、まあ、そして私はで心ゴスペルがあった後、久しぶりに1週間ライブがないという、ちょっと余裕のある1週間だったんですけど、何してたかもそんなに、覚えてないですけれども、まあ、リハーサルとか入ってたりしてたから、結局そういう練習したりとか、今週もライブあったりしたんで、まあ、そのための練習とかもちょっとしたりとかもしてましたけれども、まあね、まあ、相変わらずマイペースにやっております。というわけで、次の曲に行っちゃいたいと思います。次の曲はグローリー・トゥ・ザ・オフ・ローズで、歌はこれはしょうこちゃんが歌っていますね。ベラカでお届けします。どうぞ。
栄光主イエスに栄光のに神の子羊
is a lot of loss という曲をお届けしました。で、私は今週に入って、月曜日に、ライブがあったんですけれども、まあ、そのライブやった場所がブルースアレイという、まあ、私が10代の頃に、まあ、師匠のその時習ってた師匠の、ローディーというかライブのお手伝いだったりとかで、たまにステージ上げてもらったりとかして、まあ、下積みの下積みというか、もう今も下積み時代と思っていますけれども、まあ、そういう時期があったんですけれども、うん、なんかもういろんな思い出がありますね。すごい思い出深い場所っていうか、まあ、いろんなことが、ブルースアレでありました、まあ、すごい大変なこともあったし、嬉しいこともあったし、まあ、なんていうかどん底も、体験したし、最高に楽しいという瞬間も体験したような、そういう場所だったり、したわけですけれども、まあ、そんな箱ブルースアレで、まあ、5、6年ぶりにちゃんと名前が載ってライブするのは本当に5、6年ぶりで、この月曜日、大久保翔香ちゃんというブルースの、ギターボーカルの女の子と、ライブしてきました、まあ、同い年の、子なんですけれども、すごい、まあ、割と音楽の趣味が合うっていうか、私も好きなような、コテコテのファンクだったりブルースだったりとか、そういうのをめちゃくちゃ、激渋に歌い上げてギターで弾きまくる、女の子、大久保翔香ちゃんという子がいるんですけれども、その子の、バースデーワンマンライブということで、ゲスト参加させていただいたんですけれども、なんというかね、感慨深いというか、まあ、ブルースアレで、そしてまた同い年ぐらいの20代前半の、ミュージシャン仲間たちと、まあ、ああいうコテコテのファンクとかブルースとか一緒にできることはすごい嬉しいことだなというふうに改めて思ったりしたんですけれども、とても、いい寄り出しだ。で、まあ、他にもたくさんゲストの方がいらしていて、その中にあの米米クラブの金子さん、フラッシュ金子さんという方がいたんですけど、まあ、その方は、まあ、今吹かれてないんですけど、もっと米米サックスを吹かれていた方でですね、話がもうサックスの、サックス話に花が咲いちゃいまして、まあ、いろいろお話しする機会とか、あったりとかして、それもすごい楽しかったり、思い出に残った、一つになったりしたんですけれども、とてもその日も、いい夜でした。でですね、あと昨日のことも話したいな。昨日はですね、まあ、思い立って、横浜のカモメという場所にあるライブハウス、あ、カモメという場所じゃない、横浜にあるカモメというライブハウスに遊びに行ってきたんですけれども、そのライブハウスに何があってたかというと、ジャムセッションって言って、まあ、ミュージシャンが集まって、もうカールガールステージに登っていって順番になんか音を出してセッションしていくみたいな、そういうイベントが、まあ、ミュージシャン界であるんですけれども、まあ、それで今回ジェームス・ブラウンをお題に先月ぐらいからやっていて、でジェームス・ブラウンというと、まあ、来月実はドキュメンタリー映画が、出たりするらしいんですが、ジェームス・ブラウン私大好きで、もうファン界のもう帝王というふうに呼ばれてるような人なんですけれど もう大好きで、これは行きたいと思ってたんですけど、なかなか、まあ、先月は都合が合わず、多分ライブとかぶってたのかな。で今回は、お、空いてるぞと思って、でしかも、前に話した、ギターの竹谷さんがなんとゲストで参加される、ゲストホスト、セッションホストっていうふうに言うんですけど、セッション仕切る人のことを、まあ、ゲストホストで参加されるということを書いてて、あ、マジかと思って、で、まあ、他にもやっぱサックスのセッションホストの方がいっぱいいて、これはちょっと面白そうだな、行きたいなっていうふうに思って、いや、もう空いてるし行こうと思って思い立って、行ってきたんですけれども、そこになんとですね、私の中学校の時、まあ、もうデビューして 1、2年経ってたんですけど、中学校でサックスを始めた時からもうデビューしたてって感じの存在で、女性、日本の女性サックス奏者の第一人者っていうか、そういう方が、なんといらしていたんですね。矢野沙織さんという方なんですけれども、なんとその方がセッションに、遊びに来ていたんですね。びっくりしたんですけれども、まあ、それでセッションしている中で、その方はちょっと2曲ほど、ゲストで、じゃあ、そうしてもらいましょうみたいな感じで、あのステージに立ってたんですね。おーとか思いながら、もう中学校の時からのなんていうか憧れの存在、私もいつかこういう風になりたいなっていう風に思って、いる人だったんで、すごいなと思いながら見てて、あ、すごい ね、そう聞けるの嬉しいなと思いながら、聞いてたんですけれども、そのさ、セッションを主催していた、まあ、そのセッションしてる人もものすごい有名な方なんですけど、ソイル&ヒップセッションズっていう、バンドの、サックスの元春さんという方が、私に声かけてきて、いやせっかくだからちょっとサラちゃんとサルちゃんの共演聞きたいからぜひ、もう前にステージで共演してよみたいなこと言ってくれて、わーとか思って、まあ、私なんかがって感じだったんですけれども、なんと、ステージで共演させていただきました。すごい、なんていうかね、いや不思議ですよね。普通そんなことが起きるなんて、思いもしないですから。もう岩野沙織さんとかやっぱすごい有名な、方だから、そんなセッションとかに顔出すようなことはそんなにしないと、まあ、まあ、元春さんが主催してるセッションだからということできっと遊びに来てくださってたんですけれども、いやーなんかすごい、贅沢な時間を過ごしました。そしてもうね、いろんなサックス奏者とかも来ていて、それも刺激的だったし、相変わらず竹内さんのギターもかっこよかったし、いやー昨日もすごいいい夜でした。だけで、まあ、すごい長々と話してしまいましたが、次の曲に行きたいと思います。次の曲も、ピースが歌っています。どんな嵐の中でも。どうぞ。どんな嵐の中でもという曲をお届けしました。というわけで今日もこのコーナーに行きたいと思います。これはまだ安らぎの歌だったか、安らぎの歌を吹いてみたコーナー。というわけで今日もごめんなさい、この間のライブの音源を、まあ、せっかくなんで流しちゃいたいと思います。この間って言ってももう4月7日の話なんですけれども、圧倒的な処理者という曲を、まあ、何回かもしかしたら流したことあるかもしれないですけども、今回またちょっとバージョンを変えて、やってみました。ちょっとなんていうか、ニューオリンズっぽいテイストを加えてアレンジしてやってみました。というわけで、よかったらそういうところも注目して聞いていただけたらと思います。圧倒的な勝利者お届けします。どうぞ。 消費者という曲をお届けしました、いかがだったでしょうか。というわけで今日もお別れの時間がやってきました、明日のゴスペル風の響きのパーソナリティは山川さんご夫妻でぶらりゴスペルの旅です。どうぞお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。